ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券法人統括本部永森博重さんとともにお送りします。久しぶりのご登場です。永森さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。今日は永森さん、どのようなお話を伺いますでしょうか。
今日はですね、私はデリバティブ市場をカバーしておりますので、はい、日本の商品先物市場についてお話しさせていただければと思います。
お願いいたします。
海外の市場参加者の視点で見た場合なんですけども、はい、日本の商品先物市場で一番注目を浴びているのは意外とゴムの市場となっています。
はい、
天然ゴムの先物なんですけども、シンガポール取引所、大阪取引所で上場されておりまして、
はい、
昔からゴムトレーダー、タイヤメーカー、ゴムの生産者などによって価格ヘッジの場として積極的に使われております。
はい、
シンガポールで上場されているゴム先物で一番取引量が多いのは TSR20 号と呼ばれるゴムの樹液やゴムの塊を粉砕してブロック状に固めたものになっているものになります。
いろいろ種類があるんですね。
で、大阪取引所で取引されてますゴムで一番取引量が多いのは RSS3 号と呼ばれてます、
はい、
シート状に加工したゴムを燻製したものとなってます。
はい、
まあ、どちらも用途はタイヤとなってまして、特に RSS3 号の方ですけども粘度が高いため、飛行機のタイヤなんかにも使われてます。
なるほど。
で、また両方の取引所で上場されている天然ゴム先物なんですけども、こちらは受け渡しも可能となってますので現物での受け渡しが行われてます。
はい、
シンガポールなんですけども、まあ、グローバルなロジスティックのハブとなる国ですから、昔からゴムを産地で買い付けて船積みをして輸入者のもとへアレンジする会社が結構たくさんあります。一方、大阪取引所の方なんですけども、上場されてます RSS3 号なんですけども、こちらは倉庫渡しという方法で、まあ、シンガポールの場合はちょっと船積みの渡しという形でちょっと違いがあります。
そうなんですね。
で、大阪取引所で上場されてますゴムですけども、蔵に証券と呼ばれる在庫の証明書を受け渡しすることによって、まあ、受け渡しが完了するシステムになってます。
はい、
で、まあ、ゴムなんですけども、まあ、腐ることはないんですけども、実際その受け渡しできる期間というのは決まってまして、
はい、
輸入通関が完了した日から1年間しか受け渡しすることができません。
期限があるんですね。はい、
で、また日本に持ち込まれたゴムなんですけども、コンテナの中に1ヶ月ぐらい閉じ込められて輸送されてますので、
はい、
カビが生えて汚くなってたりとかいろいろ問題がありますので、検査を受ける前にそのゴムに付着したカビを落としに行ったりとか、まあ、受け渡しを行う上で隠れた作業が必要になったりもしてます。
はい、
ただ日本に持ち込まれたこの受け渡し用のゴムっていうのはとても品質のいいものしか持ち込まれてきませんので、生産者も日本に送る荷物については最新の注意を図って質の良いゴムを持ってきますので、良いものを受け取ることが可能となっています。
検査は目視で行われるんですか。
そうですね、で、検査官が目視でこう光に透かしてそのゴミをどれぐらい入っているかという検査になりますので、
はい、
ですので実際産地の人たちなんかも、クリッピングと呼ばれる作業でシートの中に入っているゴミをハサミで切り取ってきれいにしています。で、またシートを燻製する前にきれいに洗浄したり、受け渡しするためにゴムベールという塊を作るまでの間に人の手作業の工程がたくさん実際は発生しています。
手間もかかるんですね。
で、その受け渡しに絡むゴムですけども、予測不能な出来事が結構多発したのはやはりコロナが流行した際です。
はい、
例えばシンガポール取引所で上場されている TSR20 号を作る際なんですけども、このゴムのカップランプと呼ばれる樹液を採取して固めたものを薬品などで洗浄するんですけども、はい、匂いがきつくてすごく臭いので、タイの人ですら働くのを嫌がっているケースが最近多いです。そのため近隣のラオスとかの国境をまたいで働きに来る労働者の方が結構たくさんおりまして、 コロナが流行した際は国境が封鎖されてしまいましたので、はい、気軽にこう働きに来ることができなくて、結局労働者不足で供給が止まってしまったり、あとは病院で使う医療用の手袋の特需がありましたので、シートやブロックのゴムを作る原材料が手袋を作るラテックスに回されてしまって材料不足になったこともありました、
はい、
中でもまあ一番驚いたのは、まあ、あの船舶で輸送の際に中国政府がコンテナヤードで仕事をする人の立ち入り時間を規制したので、コンテナボックスが滞留してボックスがなくなっちゃったんですね。なので船のスケジュールは空いてるんですけど、コンテナボックスがないので輸送できないってことになりましたので、タイヤメーカーのミシュランなんかはもう船で輸送を諦めて飛行機で空輸したようなケースもありました。と、まあ、まあ今回はそんなちょっとゴムの話中心となってしまいましたけども、まあコモディティ先物に関してその受け渡しが絡んで価格に影響を与えたりとか、情報をいかに早く取得するのかが鍵になる場合もあります、
そうですね。あの結構いろいろなアクシデントで、市場も価格も変わってきますもんね。
そうですね、なのでまあそんな隠れた面白さもあるんですけども、まあ、株価指数なんかみたいにあの企業の情報を判断する楽しさもありますけども、コモディティの世界にもまあニッチな魅力がたくさんあります、
はい、
最近先物だけでなくて CFD という形でコモディティ市場への投資もできるようになってきておりますので、今までの投資層の方たちと違った新しい参加者も実際増えてきてます、で、まあ、インターネットなどをあの通じて情報を取得するのが簡単になってきてますので、まあ、いろんな形での投資の幅が広がって、いろんな多角的な角度からいろいろなものに挑戦していただけると嬉しく思います。
投資の幅も広がってくるっていう、来ているっていうことですね。
そうです。
今回はコモディティ市場、中でもゴム市場について永森さんにお話しいただきました。永森さん、どうもありがとうございました、
ありがとうございます。
それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券では今 FX も CFD もお取引できるフィリップ MT5 の新規口座開設とお取引で、システムトレーダーにとどまらず開発者としても国内外で幅広い活躍をされているアムサール株式会社代表取締役林貴治氏が、開発者目線で選んだベストチョイスの自動売買ツール EA エキスパートアドバイザーをプレゼントするキャンペーンを行っています。詳しくはフィリップ証券ホームページまで。フィリップ証券が提供する金融商品は、投資元本以上の損失を生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上、お取引ください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後は、もうお一方、ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第127号。
ここからはシャングリラ東京副総支配人でいらっしゃいます篠原淳さんをお迎えしてお送りしてまいります、番組初登場、スタジオにお越しいただきました。篠原さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。今回はホテル業界の現状について伺ってまいりますが、まず篠原さんがお勤めのシャングリラホテルについてご紹介いただけますか。
はい、シャングリラはですね、1971年の、シンガポールの第1号店を皮切りに、まあ、現在22カ国76都市に、100以上のホテルを展開している香港上場のラグジュアリーホテルです。
はい。
シャングリラという名前は、まあ、中国の雲南省にある、地名にもあるのですが、まあ、実はイギリスの小説作家、ジェームス・ヒルトンの失われた地平線という小説の舞台である、シャングリラ、まあ、いわゆる、桃源郷に由来するんです。ホテルの客室の引き出しには必ずその小説が、備えられています。海外出張や、ハネムーン国内出張で、ご宿泊された方は、ご存知かもしれません。
桃源郷に由来するんですね。はい、篠原さん、ホテル特に都内のラグジュアリーホテルの価格は現状すごいことになってますよね。
はい、そうなんです。今や一泊10万円は当たり前、まあ、超ラグジュアリーになりますと、20万円から30万円というホテルもあります。はい、まあ、さらに年末や、桜の時期の繁忙期はもっと高い価格で販売されています。まあ、ホテルにとっては本当に嬉しいことなのですが、まあ、国内の出張者には非常に厳しい現実です。
なかなか予約が取れなかったりし
ますね。はい、もう8000円で泊まれるホテルがですね、本当に限られていまして、はい、まあ、これペントアップディマンド、まあ、いわゆるコロナ禍でうっせきした需要の繰り越しによるところが大きいのですが、まあ、それが永遠に続くことはありえません。
現在足元でもドル円が153円台に入る場面もあったりと円安方向ですが、為替の影響いかがでしょうか。
はい、まあ、例えば北米からのお客様にとって、まあ、コロナ前の2019年は、まあ、1ドル108円、だったとしてですね、まあ、当時の宿泊費の7万円はですね、まあ、648ドルに相当するのですが、はい、まあ、先ほどお話ししたように、まあ、現在1泊10万円に高騰したといっても、まあ、1ドル150円くらいで計算するとですね、まあ、666ドルで、まあ、実はあまり変わりません。
そうですね、
はい、まあ、最も今後ですね、まあ、徐々に仮にですね、まあ、円高に向かうとすると、まあ、旅行先としての日本の魅力は若干薄まるかもしれませんが、はい、まあ、一方で安全で、まあ、食文化の豊かな日本は、まあ、渡航先としても人気のデスティネーションですから、まあ、ホテルの価格が、まあ、大幅に下がることは考えづらいかと思います。
旅行先としては人気ですもんね。はい、さてコロナ禍を経てホテル業界にはどのような変化が終わりでしたでしょうか。
はい、まあ、ホテル業界はですね、失われた3年を取り返すべく、まあ、切磋琢磨しているのですが、はい、まあ、コロナ禍を機に、まあ、改善されたことも、実は多くあるんです。
いくつかご紹介いただけますか。
はい、まあ、一つ目はですね、生産性の向上ですね。まあ、よりスリムな組織で、まあ、いかにサービスレベルを維持していけるか、まあ、最近では自動チェックイン機ですとか、まあ、デリバリーサービスをロボットが行うホテルも出てきましたが、はい、まあ、今後はさらに自動化される箇所が、まあ、増えるのではないでしょうか。まあ、ただしですね、まあ、値段が上がった分ですね、まあ、国内のお客様から求められる期待値も上がっているかと思いますので、まあ、非常に悩みどころです。まあ、2つ目はですね、リスクヘッジです。まあ、流通チャネルの多様化でして、例えば中国や北米からのインバウンドに過度に頼るのではなく、まあ、弊社でも、国内のマーケットのさらなる開拓や、まあ、海外の富裕層に特化するなどして、チャネルの強化に努めています。まあ、有事によりですね、一方の国からのお客様が減少しても、まあ、他方の国へプロモーションをかけてカバーするというようなことが、まあ、オンライン予約サイトの普及により、まあ、可能になりました。はい、まあ、ちなみにですね、まあ、JNTO 日本政府観光局の2024年8月時点での統計では、まあ、17の国と地域からの訪日数が過去最高を記録しています。はい、まあ、国としても訪日を多様化させている思惑がうかがえます。はい、三つ目ですけれども、まあ、従業員の、待遇の見直しです。まあ、もともとホテルはですね、まあ、長時間労働で仕事がきつい、その割にまあ給与が低いというイメージがありましたが、はい、最近では初任給でですね、30万円からなんていうホテルも出てきました。はい、また弊社もそうなんですが、まあ、経験のあるスタッフが産休や育休後に以前のようにですね、8時間働くことはできないんだけれども、まあ、子供を保育園に迎えに行くまで働くという復職を認めるなど、まあ、会社側も非常に柔軟になってきています。まあ、経験者は非常に貴重な存在です。ですので、まあ、ホテルは以前と比べてだいぶ働きやすい職場になっていると感じています。
今篠原さんにご紹介いただきましたけれども、ホテル業界にはコロナ禍を経て生産性の向上、リスクヘッジ、そして従業員の待遇の見直しも大幅に改善されているということなんですね。
はい、そうですね。
ところで海外からのお客様多く今訪れていらっしゃいますけれども、どのような過ごし方をするお客様が多くいらっしゃいますか？
はい、アジアからのお客様はですね、まあ、3、4日くらいの短期間で、まあ、お買い物、それから和食をですね堪能することに多くの時間を費やされている一方を、まあ、欧米からのお客様はですね、はい、1週間くらい滞在されて、まあ、美術館を巡ったり、日本文化を体験される方が非常に多いです。まあ、欧米のお客様はですね、そのうち1日は、まあ、ずっとホテル内で過ごされるなど、まあ、日程にかなりですね余裕を持たれています。まあ、中にはホテルにチェックインをされてから、まあ、予定を組まれる方もいらっしゃいます。
そうなんですね。今お話を伺ってても今年商品もね増えてるようですが、ニーズの多いサービスどのようなものですか？
はい、やはりですね、まあ、レストランやチケットの手配など、まあ、チェックインの前からですねコンシェルジュへ、お問い合わせをされるお客様が多くいらっしゃいます。はい、まあ、時期にもよるんですが、まあ、受信するメールの数がですね1日数百件に及ぶこともあるんです。
多いですね。
はい、まあ、食を旅行の目的にするお客様が多いことに加えて、まあ、言葉の壁も影響しているかと思います。はい、またガイドブックに掲載されていないお店を知っていたり、まあ、関係が良好なホテルからの予約だけを受け付けるようなお店もありますから、まあ、ホテルのコンシェルジュはですね、まあ、いつも忙しくしています。
インプットも大変でらっしゃるでしょうね。
はい、そうなんです。
ホテル業界の今後の課題についても伺えますでしょうか？
はい、有能な人材の獲得競争がですね、まあ、より激しくなりそうです。はい、まあ、生産性や利益率を高めつつ、まあ、サステナブルな業界を目指していくにはどうすればよいかを考えると、まあ、これは私の個人的な意見なのですが、はい、まあ、低価格のホテルも増えているのですが、まあ、やはり高価格ながら少数精鋭で、まあ、高品質なサービスを提供するホテルを増やして、まあ、そこに滞在したお客様がですね、まあ、SNS 等で日本の魅力を拡散することで、まあ、訪日客やリピーターが増え、生産性や利益率が高いサステナブルの業界を目指していくことができるのではないでしょうか。
訪れた観光客の方々がそれぞれ SNS で発信する効果っていうのもかなり大きいようにも思えますよね。
そうですね。
はい、見かけることが多くなりました。ところでシャングリラは京都にも展開されるそうですね。
はい、そうなんです。実は京都二条城のですね、北側に国内で2軒目のシャングリラを建設中です。
はい、
まあ、京都はご存知建物の高さが規制されておりますので、まあ、規模としては東京のホテルよりも小さいのですが、はい、まあ、今後も国内でさらなる展開を模索しております。まあ、リスナーの皆様の、お越しをお待ち申し上げております。
東京も観光客多いですけれども、関西特に京都もかなりのインバウンド客が訪れているようですよね。
はい、
はい、そのような中でやはり観光スポットなどもね多くありますから、はい、そういうところも見込まれて発信されていくっていうこともありますでしょうかね。
はい、
はい、やはりホテル業界もサスティナブルな業界を目指していかれるっていうところなんですね。
そうなんです。はい、
はい、ぜひリスナーの方々も東京、京都にお越しになられましたら、ね、はい、ご利用いただければと思います。はい、篠原さん今回はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シャングリラ東京副総支配人篠原淳さんに、ここまでホテル業界の現状ですとか課題についてお話を伺ってまいりました。そして前半ではフィリップ証券法人統括本部永森博重さんにお話を伺ってまいりました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました。 Your Partner in Finance。